おはようございます。はじめにコリント第二手紙10章1節から5節までこれテーマの御言葉ですので、読んでほしいんです。お願いします。
コリント人への手紙第10章1節から5節お読みします。さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方 の間にいて面と向かっている時にはおとなしく離れて いるあなた方に対しては強気なものです。しかし私はあなた方のところに行く時は私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っている。その確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くしてお互いに教え、互いにいさめ、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
コリント第2手紙10章の5節読んでくれますか。
私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、
もう一回、
はい、私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。
これは今日の一番大事なポイントじゃないかなと思います。今この瞬間キューバっていう国からフロリダまで62歳の女性の方が泳ごうとしているんです。休憩なし。そしてサメもいるし、何時間前に何ていうかジェリーフィッシュなんていうかな、クラゲにやられちゃって左の足がちょっとやられちゃってるんですけれども、泳ごうとしてるんですね。だいたい110マイルだから180キロ休憩なし泳ごうとしてるんですね。そしてこれ何回も挑戦してるんですけれども、途中でもう弱っちゃってダメになったんですけれども、今回絶対成功するっていうような決心して、もう一回若い時にも挑戦が始まったんだけれども、もう諦めないで今62歳なのにもう一度やるっていうようなことで、そしてその方が、いくつかのルールがあるんです。一つは絶対そのスタッフがねボートに乗って見てるんですけれども、そのボート触ったらもう中止なんですね。ですから触っちゃいけないんですね。人の助けもらってはいけないんですね。そしてもう一つのルールは絶対スタッフの人からあと何キロって聞いてはいけないの。あと何キロってあと140キロって言うとね、それでもうアウトなの。それ聞くだけで力が抜けてもうやっていけなくなるんですね。ですからもう一つのルールは絶対先見てはいけない。なぜ言うと先見たら何もないんですよ。海だけなんですよ。もう山も何もフロリダも見えないわけだから、ほとんどの場合。ですから絶対もう先のどうなってるかなって見てはいけない。見てしまうと力が抜けちゃってそれで終わってしまうんですね。ですから結局私たちの人生の中でものすごく大事なのは何を考えているのか。間違えていることを考えてしまうともう完全に負けてしまいます。やる前にもう負けてしまうんですね。面白いんですけれどもね、これもあるんです。この女性の方は62歳なんですけれども、180キロですね。逆にもうスタッフに言ってるんですけれども、140キロぐらい進んだら言ってもいいって。なぜ言うと140できてたらね、逆に あと40キロしかないよって言われるとね、逆に力が来るんです。不思議にぐわーって、うわあと40キロかって、ね、僕40キロあと40キロだったらそれでも もう溺れるけど けれども結局140キロまで考えないでとにかくとにかくやるって、そこまで来たら今度はあと40キロよって言われると力が入ってくるんですね。ですから本当に私たちが何を聞いているのか、何を考えているのか、これがものすごく大事。そしてそれを管理できない人は人生の中で何やっても負けてしまいます、潰れてしまいます。考え方が大事なんですね。今、最近いろんな戦争があるんですね。イラクの戦争、アフガニスタンの戦争、そして今リビアの戦争なんですけれども、その目で見えるような戦争あります。爆弾とか鉄砲とかそのようなものあるんですけれども、同時に情報の戦争あるんですね。一生懸命メディア使ってるんですね。そして敵が、いや私たち全然平気よとか、もう全然、あこの間の爆弾がやられたと思ったら大間違いよとか、本当はうーってやられてるんだけど言わないんですね。なぜ言うと、分かってるのは目で見えるような戦いがあるんですけれども、精神的な戦いもあるんです。そして人間がもうダメだとか負けたとか思ってしまうと、もう勝つ道具を持ってても負けてしまうんです。それが分かってるんですね。ですから戦争の中で、目で見える戦争、そして今度裏の考え方、コミュニケーションの戦争もあるんですね。ですからこのコリント第二手紙10章の5節は本当に大切なことなんです。もう一度お願いします。読んでください。
私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。
OK。 どうしてこの御言葉が書かれたと言いますと、書いた人はパウロなんですね。そしてパウロがあちこち回ってて伝道してたんですけれども、このコリントから離れた後に噂が来たんですね。そしてパウロが聞いた噂が、いやみんなね、パウロっていうのはね、あの時はね伝道してた時よかったんだけどね、今ねこの人とこの人こういうこと言ってんのよって。一つはパウロは弱虫、お前は弱虫、力がない。そして手紙の中で偉そうにいろんなこと言うんだけど、実際来るともうちっちゃくて、もう足がガニ股で何もできないじゃないかって、そういうような噂がパウロの耳に聞いたんですね。尊敬されてないよって、あなたはって、ね、福音の話を出したんだけれども、もうあれはね大したことないよって。でそして多分パウロが自分だけが攻撃してるんだったらそんなに気にしてないと思うんだけど、心配してたのはその時代は印刷機械がなかったので、福音がはっきり書いてある聖書が手に入ることはなかったので、彼の言葉はものすごく大事なんです。どうやって救いがもらえるか、神の恵みによって救いがもらえるのよって、彼の口がその時代ものすごく大事だったんですね。ですからそれを否定してしまうと、バカにすると、結局福音が伝わらなくなってくると危険があったので、ですからすごい気にしてこの手紙を書いたんですね。言い返したんですね。私はそんな人じゃないよって言い返したんですね。そして私たちがひどいことを言われたときに、どういう態度を取れば、どういう行動を取れば、これが非常に大事なんです。特にリーダーになるんだったら、必ず周りの人、誰かが何か言ってくる、文句言ってくる。ですから自分は精神的にどうやってそれを管理するかっていうのはものすごく大事なんですね。そして今私がすごく気にしているのは、1985年神戸に来たんです。パルモの教師として教えてたんですけれども、授業が終わったら悩み相談が始まったんですね。 そして先生話聞いてくださいとか、そして僕はあんまり経験なかったんだけれども話を聞いてあげて、それで今度夜になったら必死で本を注文して、この場合どうしたらいいんやろうかとか調べて、そしてまた次の時にこうした方がいいんじゃないかなとかアドバイスあげたりしてたんだけれども、その時代の悩み相談と今の時代の悩み相談は変わってる。25年前と違うんですね。25年前はこのようなことよくありました。ノブ先生、本当に私が今ちょっと落ち込んでるんですって、どうしてですかって聞いたら、実はね、会社で誰々さんが私にこう言ったんですよって。そして私その言葉でものすごく傷ついてるんですって、そのような悩みがよくあったんです、25年前。今はエスカレートしてるんです。会社で人は私が、2年前に私にこう言われたんです、そして今もう毎晩人とこの人とこの人とこの人とこの人が飲み屋で私のことばっかり喋ってるんですよって。ちょっと待って、どうして毎晩飲み屋行ってるのって。そうなんですよ、飲み屋行って私の悪口を回してるんですよって。ちょっと待ってって、どうして毎晩ついていってんの、見てんの。いや見てないんだけど。ですからね、今度はね、想像の世界で事実作るの、今の時代の悩み。そう、これは強烈なんです。教会の中身あるんです。もうロブさん、私も教会行かないって。どうしてって、だってみんな私のこと喋ってるもんって。ってほとんどの人はあなたの名前知らないよって。いや私のが時5年前これが起きて、誰も考えてないよって。けれどもエスカレートしていってるんです。自分の考え方管理できないので、どんどん想像して、今度想像したものは事実としてなってしまうの。そして今度精神的におかしくなってしまう。25年前これあんまりなかったんです。今の時代ものすごい広がって出るんです。ですから私たちの考え方しっかりしておかないといけないんです。どうやって考えればいいのか、想像して、今度想像したおかげで事実作ってしまうっていうのは非常に危険なことなんですね。本当かどうかは分かんないけれども、第二次戦争の時のナチスの、マスコミの担当がこれが言ったそうなんですね。繰り返し嘘を言えば嘘が事実になる。そして本当にそれが言ったかどうか分からないんですけれども、ある意味それ本当なんですけれども、ちょっと違うんですね。繰り返し嘘は言えば人が騙しを信じる。それが正しいと思うんだよね。繰り返し嘘を言えばみんなそれを信じてしまうんだけど、嘘は嘘なんですよ。嘘は嘘なんですね。そして今は多くの人が癖になってしまっているのは、想像して誰も相談してないのに、今度それ事実のとこに入ってしまうんです。そしてどんどんおかしくなってしまうっていうパターンが非常に多いんです。ですから今日の話はパウロもそのような攻撃あったと思うんですね。パウロの場合は苦しかったのは、携帯もない、E メールもできない、電話もできない。ですから想像する誘惑があるわけなんだって、すぐ確認できないから、だからすっごい戦いなんですね。そして周りの人の言ってることをいつも気にしてたら、自分の人生は風に吹き飛ばされるような葉っぱになってしまうんです。しっかりしとかないといけないんですね。そしてもし誰かがあなたに対して何かひどいことを言ったとか誤解してるなと思ったら、第一できるんだったらこれからやればいいと思います。それは正直にその人のところ行って説明すればいい。ちょっとこれ聞いたんだけれども、私がこう こういう意味でこういうつもりでそれを言ったのよって最初にそこ行くんですね。けど多くの人はそうしないんですね。多くの人はこう言われた、傷ついた、この人にメール、この人にメール、この人に全員にメールして、そしてだんだんおかしくなってくるんですね。ですから第一はこう言われたとか思ったらまず本人と確認した方がいい、そして説明した方がいい。そしてこの手紙パウル それをやろうとしているんです、ね、あ、このような私が弱虫でそしてもう力がなくて手紙で偉そうにしているけれども言ったらそうじゃないんだとか、あ、こういうイメージを持っているんだな、だから早速手紙を書いたわけなんですね。説明しようとしたんですね、この手紙の中で。ですから私たちはそれを やった方がいいと思います。誤解があるんだったら正直にそれを説明すればいいと思うんですけれども、かなり多くの場合説明だけじゃ進まない、終わらない、納得しない。なぜ言うと場合によって自分の嘘の方が気に入ってるから、説明しても分かってくれないっていうようなものなんですね。どうしてそれがそうと言いますと、私たちは霊的な戦争に入っているんです。そして暗闇の力が一生懸命マイナスを人の耳に入れようとしているんです。一生懸命嘘を周りの人に言おうとしているんです。私たちがそういう霊的な戦いに入っているんです。ですから場合によって真実が聞いても拒否するっていう人がかなり多いんですね。ですからその場合は私たちは霊的に戦うしかないんです。そして人間の戦い方と神様の戦い方は全然違うんですね。会社では例えば上の方が自分にこう言ったって、傷ついたと思って、あいつはひどいあんなこと言ってって思ったら何ができるというと、何人かの友達にこんばん時間あるって、そして飲み屋に行くんだよね。そして飲み屋の中で味方作る、こんなことでこんなことで最低と思わないとか、ひどい、だってあの人これ、そしてだんだんだんだん自分 のグループを作って、そしてじゃあどうしようかって、もう、はい、どうぞもういっぱいって、あれなんだ、どうしたらいいと思って、じゃあ明日ねもう無視しようかって、5人で無視しようかって、それが人間のやり方なんですね。人間のやり方はそうやってやるの。やられたら仲間を作って仲間を増やして、そしていろんな方法で攻撃しようと思うんだけど、神様のやり方が全然違うんですね。神様のやり方っていうのは、御言葉を信じる、人の言葉より御言葉を信じること、どんなことあっても神様をいい方向に持っていってくれることを信じること、どんなことあってもやられても騙されても人を愛する、それが武器なんですよ。戦いなんです。悪霊潰す力があるんです。ひどい目にされてるのに愛で返すっていうのはね、ものすごい武器なんです。愛で返すこと、そしてもう一つは祈ること、それもできるんですね。神様のこととやり方と人間のやり方が全然違うんですね。そして戦うんだったら自分の心の準備が非常に必要だと思います。まず第一、いろんなそういう否定的なマイナスのような話を聞いたり、自分の頭の中でもぐるぐるマイナスが回ってるなって、ネガティブなものがいっぱい入ってきてるなと思ったら、第一は自分の耳、自分の目、神様の教え、神様の、と関係するような情報、それを中心にする。たっぷり神様の御言葉を聞く。いろんな方法があります。録音したメッセージとか、賛美の曲とか、そういうのいっぱい入れるんですね。そうするとマイナスが入りにくいんです。なぜ言うと神様のものでいっぱいいっぱいだからって。 ちょっとやりすぎだと思うんですけれども、今週いろいろあって亡くなった方もいて、木曜日が、前屋敷で、金曜日の朝はあれなんていうの告別式あって、そしてその夜は、出版パーティー記念があって、そして今日がメッセージがあって、だから結局、水曜日の夜気づいたのは僕メッセージ4つ作らないといけないんですね。そして4つのメッセージ作るのは私の25年間のメッセージがバーってあるんですけれども、適当にあこれよあいいんちゃうかとかそうやろうと思ったらやろうと思ったら、もう何千このメッセージがあるんですけれども、神様与えてくれたメッセージを取ろうとするんだったらね、時間かかるのよ。めちゃくちゃ祈って、もうベッドの横にもうノート置いて、もう御言葉読んで、もうとにかくメッセージ、もう神様の御言葉いっぱい聞いて、そしてそこからこうした方がいいよって、ああした方がいいよってやっと入ってくるんですね。そして今度4つのメッセージができたんですね。ですから、昨日がもう24時間そのような世界に入ってたので、とうとうなお君と一緒にセブンイレブン行ったんですね。そしてセブンイレブン行って、なお君がチップスが欲しいから買ってあげて、そしてそのセブンイレブンの方がありがとうございましたと言って、僕が何が言ったと思いますか？アーメンって言っちゃった。そしてその方が、あそしてそんなことは初めて言ったんだけど、もうびっくりして、なんでアーメン言うんやろうとかってけど、結局もう朝からもう夢の中でも祈ったり聖書を読んだりしてるから、結局それが出てしまったんですね。セブンイレブンの人にアーメン言ってしまったんですね。けれども、まあ、それはちょっとやりすぎと思うんですけれども、いいものが自分の中に入れるといいものが出てくるんですね。良くないようなものが入ると負けてしまう。キューバのからフロリダ、いいもの入れてたら180キロ泳げるの。けど一個の良くないものが入ってくると力が抜けてしまって中止になるんで、ダメになってしまうんですね。ですから一つはしっかりした人で、人の言ったこと、人の意見に惑わされないような人になるんだったら、しっかり神様の言葉を入れとかないといけない。毎日、ね、日曜日1時間じゃもう全然全然足りません。体もね、1週間に1回食事していますっていう人いますでしょうか？1週間だけラーメン食べたんよって、それだけじゃねやっていけない。もう毎日神様の御言葉を聞いて賛美をして祈りをして、それを中心になると今度は戦いの中で勝つことができる。これが非常に大事なんですね。どんなことあっても神様の御言葉が中心になっているから、それが出てくるっていうようなものが非常に大事なんです。そしてそれが認めなかった人っていうのはいつも負けてる、ね、クリスチャンの人生っていうのはね、パートじゃないの、ね、パートちょっと、ね、日曜日ね、ちょっといい服を着て教会行こうって、それでクリスチャンと思ったらね、もういつもボコボコにやられます。クリスチャンの人生っていうのは24時間7日間そのような人生なんです。中途半端だったら負けてしまいます。ボコボコにされます。そして今度2番、一つは自分の情報がいいものが入れる、そして習慣として毎日いいものが取り入れてるって、それが一番なんですけれども、次は自分の考え方を管理することがうまくならないといけない。頭の中に良くないようなものは入れたら、 それを捨てることなんですね。そしてあの僕はあんまりもうコンピューター嫌いなんです。携帯も嫌いなんです。そういう電気関係のものがオートバイ大好きなんだけどコンピューターが嫌いなんですね。ですから最初は僕がメールやりだしたところはね、いろんなメールが入ってきて、そして僕はそれを読んでたんですね。そしてある日、動かなくなっちゃったんです。そしてもうどうしたもんやろうかと思って、もう動かなくなって、もうそうですから、もう専門の人にお願いして、友達にね、もう動かないんですよって、そしてその友達が見てて、ってドムメール2250個入ってるよって、それだけじゃなくて写真ついたやついっぱい入って、それだったら動けないよって、捨てないのって、メール捨てないのって、もっとうまく管理しないとダメよって、どうしてんのって、メール読んだ後にどうしてんのって、いやそのまま放っておいてんだけどって、いや捨てないとダメよって、もうこんな宣伝ばっかりどうすんのって思って、結局私がね管理しなかったんですね。入ってきたメール読んで、そしてそのままにしてたんですね。そしてそのままにしとくと今度は渋滞、動けない状態になってくるんですね。人間の頭もそうなんですね。いけないことを聞いて聞いて聞いて、溜め込んで今度は動けないっていうようなことになってしまうんですね。ですから私たちが毎日本当にメールの、僕まだ下手なんだよね、今ちょっと昨日見たらね、メール500本が入ってる。まだもっと捨てないといけないんですね。けどまあいい方じゃないかなと思って、前は2000個以上やったんだけれども500本、そして今度宣伝もまだ捨ててないやつがあるんだけど、うまい人は何するんですか。その時捨てるんだよな。その時これゴミやって、それで今度はやばいやつをね、なんかね記録して、それが来る前に拒否されるようにっていうようなものがあるんですね。もうそこまでいけないものがあるんだったら、もう触らなくても分かるの、スポンって、もうこれ受けないっていうような拒否するんですね。これジャンク、これジャンク、これジャンク、これジャンク。そしてその日捨てていくんですね。ですからものすごい綺麗なんです。まとまってるんですね。そして私たちの考え方もそのようにしとかないといけないんですね。良くないような意見が入ってきたら、それを拒否しないといけない。拒否しなかったら自分の中に住み出す、ほっといたらカビのように広がっていく。そしてそのままほっとくと自分が匂う臭い人になってくるんですね。ですから本当に良くないものが入ってきたら、それを捨てないといけないですね。ヘブルの5章の14、ヘブルの5章の14あります。探してくれますか。
ヘブル人への手紙第5章14節、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。
もう一回読んで、もう一度。
しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。
私たち人間がいろんな育ちが起きているんですけれども、ある人はちっちゃい時からママが全部決めてくれた。何もどういう服着ればいいのか、どういう塾行けばいいのか、何をすればいいのか、もう起きてたら全部ママが決めてくれるっていうような人もいるんですね。そしてそれを多くの場合精神問題があるんですね。なぜ言うと自分で考えることができなくなってくるんですね。その場合はもうそれを言い訳してはいけない。もうここではほとんど全員が大人ですので、これから自分を育たないといけない。自分でもうそういうママがいたら結局 自分で何かを決めるのは苦手かもしれないけれども、これから自分を訓練していかないといけない。いけないものが入ったら、前だったらママを決めてくれたんだけど、今はもう自分で拒否するっていうような人になっていかないといけないんですね。こういう人もいるんですね。こういう人も精神的な問題が多いんですけれども、お父さんお母さん愛してくれてるけれども、何も教えてくれなかったって、自由にさせてくれた、自由がありすぎて混乱しているっていうような人もいるんですね。けれどもそれはもう終わったことにして、これから自分を育てないといけない。自分が何を考えるのかってうまく切り替えできるように、このマイナスが入ったらこれを言うっていうようなものを決めないといけないんですね。ちょっと、ペテロの、第一手紙5章の7節、ペテロの第一手紙5章の、7節、ちょっとこの場合はちょっと劇っぽいもんですので、田中ちゃん、ちょっとマイクを出して、僕が何か言いますので、その御言葉使って言い返してください。
5章の7節、
そして弱そうに言い返すのではなくて、自信持って言い返してください。ペテロ第一手紙5章の7節いいですか。じゃあ僕が何か言いますね。もうちょっと言うけどね、タラコちゃんね、会社ではね、あなたを尊敬してる人誰もいないよ。誰もいない。一人ぼっちなんよって。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
そうやって言い返さないといけないんですね。あの人が心配してなくても、この人を心配してなくても、全世界すべてを作った神様は私のことを心配してくれてるって言い返さないとダメ、ね、私たちの頭の中では毎日 何かを語っている。自分が自分に語っているのか、悪霊が語っているのか、神様が語っているのか、とにかく情報が入っている。私たちの中にいつも入っている。ですから何もしないでただ聞いてたら、自分がダメになってしまいます。ですから言い返さないといけない。もうちょっと自信持って言って気持ちを入れて、特に最後の部分、
あなた方の思い煩いを一切の神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。
そして場合によって私のことってまた書いて、自分のものにしないといけないんです。大胆に言い返さないといけないんですね。そしてそのマイナスの言葉っていうのはただの言葉なんだけれども、神様の言葉は神様の力が入ってる、ものすごい強いんです。それが自分の土台にしとかないといけないんですね。次の方誰がいいんかな。ちょっとね、清、OK、いいですか。清の場合はね、マタイ6章の25節、マタイ6章の25節。いいですか。ちょっと待ってね、僕がマイナスを言いますので。清君、また失敗したじゃないか。お弁当全部ひっくり返して会社にいくら損したか知ってるのかって。25,980円よ。それはもう下手したらね、今度ね、お前の給料から取るぜ、分かってるか。それだけじゃなくて、この調子でいくと仕事の先は難しいかもしれませんよ。 OK、 マタイ6章25、
だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何食べようか何を飲もうかと 心配したり、また体のことで何を食おうかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。
おお、最後は良かった。うまげんかって最後入ってたね。
最後入って
ですから、そうやってね、うまくならないといけないんです。来たらじゃあどうやって言い返せばいいのか調べて、そしてちゃんとそれが言えるようになって立場を取らないといけない。そうしないと自分がその感情、その人の意見に惑わされる、そういう人間いっぱいいます。もうこの人こう言われたらこうした、あの人こう言われたらこうしたって、もうヘトヘト、いろんなとこに吹き飛ばされてるって。しっかりしたパオロがそういう人だったんですね。 OK、 じゃあ次はね、ナナちゃんちょっとやってみようかな。マタイ10章の19節、なあちゃんどうすんの今晩、ね、会社の食事会でどんな話すんの。酒飲む？飲まないの？酒が飲めないでしょ、苦手でしょ、そういう集まりどうすんの。みんなワイワイワイワイ、なんか噂、会社の噂回してる時に、なあちゃんどうすんの、その時何が言うの。マタイ10章19節、
人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。
OK、 もう一回、もうちょっともっと力強くここ
人々があなた方を引き渡したときどのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。
そうなの。そうやって信じる。そしてそこに行く。OK、もう一つこれで終わりたいと思いますけれども、誰がいいんかな。そうだね。一生懸命ハルキが興味なさそうな顔してますので、多分ハルキがいいと思います。ハルキの場合はエレミア29の11、エレミア29の29の11、エレミア、ジェレマヤ。OK? ちょっと待って、ちょっといろいろ言わせてもらいます。春樹君、何歳なの
?36 歳です。
まだ結婚してないの？へえ。そして、どこの会社に勤めてんの？
いや、フリーです。
ええ。あんな年でまだうろうろしとってね、もうあなたの人生下手したらもう無意味っちゃうか。どうぞ。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
これが真実。こうやって言い返さないといけないんです。言い返さなかったら、どんどんどんどん暗闇の力に私たちが負けてしまいます。埋め込まれるんですね。ですからそれができる人はどんどんどんどん揺れないでいい方向に行けるんですけれども、それできない人は負けてしまうんですね。でそしてその訓練は自分に対して責任を取らないといけないです。これから自分の中にはこういうマイナスが流れてるから、言い返す御言葉はこれだ、いつもこう考えてるから言い返すことはこれだ、 これだってちゃんとそれをプランを立てて、そのマイナスに言い返さないといけないことなんですね。そして最後に、頭の中の整理する方法を話したんだけれども、最後には真実に足をつける、行動に入る。ただ信じているだけじゃなくて行動に入るんですね。ヤコブの一章の25節、ヤコブの一章の25節読んでくれますか。
ヤコブの手紙第一章25節、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに離れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。
ですから学んだことがあれば、聖書から学んだことがあれば、それを実行するっていう、じゃあどうやって実行できるだろうかって、具体的に実行する、これが非常に大事なんですね。神様はこう言ってるからこうするって。多くの人人生うまくいかない理由はね、神様の御言葉は真実ではなくて、私の感情は真実、それで生きてるの。私の感情は真実です、今の感情はこうだからこれは事実ですって、そうやって生きてるからうまくいかないんですね。もう本当にジェットコースターみたいな人生を経験してるんです。なぜ言うと、自分の感情を信じてしまってるけど、感情っていうのはものすごい変わりやすいものなんです。今ちょっと僕が感情がアップなってるんだけれども、どうしてかというと、30分前に美味しいコーヒー飲んだんですよ。そして僕の場合は美味しいコーヒー飲むと気持ちいいものが入ってくるんですね。ですからこの感情、ちょっと盛り上がってる感情は楽しんでるんだけれども、それに頼ってはいけない、ね、人間の体の液体バランスで感情が上がったり下がったりするんです。ですから自分の事実は自分の感情とつながってるんだったら、いつまでも不安定な人になります。ですから感じても感じてなくても、神様の御言葉を信じるっていうのは大事なんですね。 KBF でよく見て嬉しいのは、こういうこともあるんですね。KBF のイベントかなんか、集会の後に座ってて、そしてこういうものもたまに考えるんです。ちょっと待ってって、あの人とあの人7年前大喧嘩して爆発して、もう精神的に潰れているような状態まで行ったのに、今そばにいてやってきてる。そして場合によってね、気持ちよくないけど、みんな何をやってるというと、私の罪が全て許されています、神様は私の罪を許されていますので、この人を許します、ですからこの人と一緒に働きます。なぜ言うと、神様の真実は真実だから、ですから私はやります。そして今度は後から気持ちが来るけれども、最初は神様が許すって言ってるので、ですから私は逃げないでこの人と一緒に、7年前こんなことあった、5年前こんなことあったけれども、私が許されていますので、許しの行動この人には見せますっていうような行動、それは本当の信仰なんですね。それが本当の信仰なんです。で、私たちがそうしないといけないんです。それしなかったら、いつまでも人から逃げてるような人になるの。ああちょっとあの人が15年前こんなことやってなってなって、もう本当にもう力のないような人になっていくんですね。ですから神様は私を許していますので、あの人を許します、ですからあの人と握手します、あの人と手伝います。なぜ言うと、事実は許されていますので、私もあの人を許しますって。なぜ言うと、私の感情は頼りになるようなもんではありませんって、そのような訓練を受けないといけないんです。そうするとどんどんどんどん自分は強い いい意味で強い人になっていく。神様望んでいるようなしっかりした人になっていく。けれども、いつも逃げて逃げて逃げてすると成長にならないんです。自分の問題から逃げないでください。逃げると自分の人生が止まってしまいます。冬眠してしまいます。自分の人生は無駄になります。ですから真実があれば、それに対して行動に入るっていうのことは非常に大事なんですね。自分が病気してしまった、自分がともう仕事がこうなってしまった、ああなってしまったけれども、私が学んでいるのは、神様全能の神、できないものがないんです。全てをご存知です。ですから自分の人生今ボロボロになってるんだけれども、それでも信じるって、それが本物の信仰なんですね。どんなことあってそれでも信じるっていうことで、そしてそれが神様が、神様の教えは事実だって、そうやって動くと、どんどんどんどんいずれ自分の人生がものすごく祝福されますね。5年先、皆様どういう状態でしょうか。自分の人生の中で毎日忠実に示されたこと、真実だからこれをやる、真実だからこれをやる、真実だからこれをするって、そうやって生きると5年先ものすごいとこまで行ってると思うんですね。けれども感情、今の感情はこうだからこうする、今の感情はああだからなると、5年経ってもどこにも行ってないと思うんです。何だったの自分の人生って。自分の感情の導きによっていくと、ひょっとしたら U ターンして変なところに行ってしまいます。ですから本当に大事なんです、何を信じているのか、そして自分の頭をどのように管理しているのか。私みたいな失敗をしないでください。携帯のコンピューターの中でもうどの情報入っても、どのメール入っても整理しない、そのままにしとく。そうするといずれ止まってしまう。人間の脳もそうなんですね。ちゃんとこれは良くないから捨てるって、神の御言葉代わりに入れるって、ちゃんとそうやって、これが来る手前からも拒否してるって、なぜ言うとそれは聖書的じゃないからって、ちゃんと自分の頭を管理しとかないと、自分の人生の結果がいい方向にいかないと思います。最後にもう一度、レビューしたいと思います。最初話したのは、誰かが自分に対して良くないこと言ってたら、パオロみたいに話した方がいい。別な人に話すするんではなくて、大勢の人にメールするんではなくて、直接その人のとこ行って確認した方がいい。特に現在25年前の人の精神的な問題、今は違うんです。なぜ言うと、今の時代の人たちは相談しないから、どんどんファンタジーの世界で変な事実を信じて、嘘を事実にしてしまう。そのようなミスをしないように確認する。確認でも、正直に自分の立場を言ってでも分かってくれなかったら、今度は自分はやらないといけないものがあるんです。自分が惑わされないように神様の御言葉をどんどん自分の中に入れる。どんどんどんどん前向きな言葉、メッセージ、歌、賛美入れる。それが自分の習慣、毎日の習慣として、イエス・キリストは私の人生の中心ですっていうような、そのような生活をする。2番は、さっき言ったように自分の考え方を管理する。不健康なものを御言葉で拒否する。そうやって生きる。そうしなかったら暗いものに、もう飲み込まれて、そして惑わされますので、自分、これが多くの人はね、癖としてマイナスの考え方が決まったパターンがあるんです。そのキャンセリングの中でこれは分かるんですけれども、じゃあ毎日あなたの考えていることを、ちょっと記録してみると、多くの人はね、ワンパターン15個ぐらいあるんですね。15個、まあ、人によって10本、同じ、どうせダメだしとか、どうせダメだし、そしてその癖が入ってんの。そしてですから、それをやっつけないといけないの。一日中どうせダメだしって、じゃあその代わり何が入れるかって、 ちゃんと言い返せるようになっていかないといけないんですね。で、最後は事実だったら行動に見せる。自分が許されてるんだったら周りの人に許しを見せる。どんなことがあってもどんな気持ちが嫌でも真実に従う。そして許しを見せる。気持ち的に自分がほったらかしされていると思っててもエレミアの29を信じる。神様が良いプラン持ってる私のためにって信じるって、今何もないけれども信じるって、これが大切なんですね。そうすればものすごい、いずれものすごい祝福が与えられます。そして平安も与えられます。今から祈りたいと思います。天父様、私たちが、もういろんな、もう新聞読んでも、インターネットでニュース見てもテレビ見ても暗いような話、マイナスな話が多いんですけれども、本当に私たちはこれから自分の心、自分の考え方をうまく管理することができますように働いてください。私たちの中に働いてください。そして周りの人の目、周りの人の意見、それに惑わされて変なところに行くんではなくて、しっかりあなたを信じてまっすぐ歩くことができますように働いてください。私たちの中に働いてください。そしてそのあなたに愛されている確信、その確信がどんどんどんどん強くなって、大胆にマイナスのものを拒否することができますように働いてください。これからの賛美の時間も使ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。